心理カウンセラーの井戸端会議。
はい、こんにちは。心理カウンセラーの井戸端会議の番組でございます。今日は私、浅妻秀子と、そして
はい、武田亜希でお送りいたします。
普段はね、パーソナリティを務めている2人なんですけど、はい、まあ、たまにはね、2人で井戸端会議もいいかなということで、この時間を時々ね、設けようと思っているんですけれども、はい。だいぶね、春めいてきましたよね。
そうですね。なんか、桜の開花が、なんか聞こえてきましたけれど。
そう、でもなんかちょっと不思議だなと思ったのは、こんなにこう温暖化って言われていて、実際に、まあ、自分も肌で感じてるんですけど、はい、意外と桜が咲く時期って変化なくって、
確かに
卒業式とか入学式のシーズンの前後あたりに収まったりするんですね。
本当ですね。いや、今年もうとっくに散っちゃうんじゃないかって、2月ぐらいの時には言われてたけれども、蓋を開けると、まあ、ちょっと早いから入学式も残ってるかなみたいな感じ。でも地域によっては全然残ってそうですよね。
残ってそうだし、卒業式にはちょっと、うちの近くも卒業式やってるような学校あったりするんですけれども、まだ三分咲き、二分咲き、一分咲き、が全然開いてない桜もあったり、日のあたりのいいところでちょこっと咲いてるかなぐらいな感じなので、だから、いや、不思議だなって、なんか自然の力ってすごい
ですね。
温度だけじゃなくて日照時間とかも関係あるんでしょうけどね。
確かに、確かに。
ね、そんな、春めいてきましたけれども、はい、学びの時期ですよ。
そうですよ。新しい学びを始めようかなって思ってる方もきっと聞いてくださってると思うんですけれど。
そうそう。で、なんかうちのスクールの特徴っていうか、講座を受けてくださってる方たちが、結構いろいろなところで、技法は学んできたんだけど、カウンセリングで使ったことなかったです。あ、こうやって使うんですねっていうのを、よく聞くなと思って。
ね。そうそう、どう使うんだろうみたいに思って、なんだなって。
なんか結局、いざカウンセリングとなると、やって傾聴ぐらいで、なんかもう、ちょっとこう、おしゃべり、なんだろう、優しいおしゃべり、需要的なおしゃべりになっちゃってる、みたいなことになってるっていうことも時々あって、はい、いや、すごくもったいないなって。
確かに。もう本当に、ね、普段にも使ってほしいし、カウンセリングもやってるんだったら、そこにふんだんに使っていただきたいですよね。
本当本当、いろいろな技法って、まあ、私たちのね、カウンセリングをする中では、
はい、
よくこう有名なのでは認知行動療法とか、あと結構多くの方たちが学んでいるのが交流分析だったりとか、あとは結構こうユング的な感じの投影的な感じでアートセラピーとか、フォーカシングなんかもその
理に入
るのかな、
そうですね、
そういったことだったり、うちでやってるのがゲシュタルト療法ですね、あったりするんですけれども、まあ、どれもこれも秀逸で、その理論で紐解いてみると、自分のことがよく分析できたり、
作った先生たちはすごいって、ね、もういつも思います。
本当ですよね。もうそれこそ、なんだろう、学者人生かけて、取り組んでくださって、こう一つのね、こう体系化されてきたんだと思うんですけれども、はい、まあ、それをね、こう私たちも自分の人生に取り入れて、そうやって自分のことをより深く理解したり、それから、まあ、カウンセリングに使うことによって、クライアントさんが本当は何で悩んでるかっていうことをしっかりと探っていくのに役立ったり、そこからの回復のツールとしてね、非常に役立つものだったりするので、本当はカウンセリングでバンバン使ってもらいたいところなんですけど、意外と使い方知らなかったっていう。
ねえ。なかなか学ぶ理論っていうのと、教科書とかテキストに書いてあることっていうのと、現実というか、自分たちの心っていうのが、こう結びついてると思ってたら、まだついてない人結構いらっしゃるんだな、みたいな。
そうなんですよね。あれは学問として学ぶことであって、なんかこう、自分が生活に取り入れたり、カウンセリングに取り入れるものではないみたいな。なんか栄養学を学んでいても、お料理は全然別みたいな。
わかりやすい。
そう、学んだんだったら取り入れないと健康なお食事に
はい。
ならないよね、みたいな。ちょっとそれと似てるような感じかな。例えとしてはそんな感じなんだけれども、そこをですね、しっかりと私たちは、こんな風にお料理にしていって使うんだよっていうのを、一番大事にしてるかもしれないですよね、学びの中で。
うちのスクールの特徴ってもう本当にそこが第一ですよね。
っていうのはね、結局、カウンセリングって、結果を出してほしくて、クライアントの方たちもお時間をかけて、お金をかけて、ご相談にいらしてくださっているわけなので、もちろんお話を聞くっていうだけでも、すっきりしたっていうふうな気持ちだったり、ね、こうなんか自分を受容してもらえたっていう安心感だったり、そういった場にしていただくっていうのは、もう基本中の基本で大事なことなんだけれども、それだけだと、結局目の前の問題は何一つクリアにならない。ここに来ると安心して、先生が、ね、カウンセラーの先生が、辛かったんですね。頑張ってらっしゃるんですね。そういうこともありますよねって聞いてくれるけれども、でも、職場に帰ると、その問題は解決してない。プライベートの問題も解決してないってことになっちゃうので、やっぱりその受容するっていうことは、一番の土台に置いた上で、その方がどうすれば、その問題をクリアできるのか。それは別にこうしましょうとかっていう、何かこう出来事の、例えば、じゃあ転職しましょうとか、
方法論じゃなくてね。
討 論じゃなくてね、そういう人は無視しましょうとかね、そういうんじゃなくって、意外とこう自分の心の奥にあるものが、現実となって目の前に現れていたりとか、何かにすごい実は自分がこだわっていたりとか、コンプレックス持ってたりとかね。で、そういうことが分かってくると、問題だと思ってたものが、問題じゃないじゃんみたい。視点が変わると、全然世界が変わっていったりするので、やっぱりその体験をしていただくのが、カウンセリングの醍醐味ですよね。
そうですよね。
で、そのためには、理論もしっかり学んでおく必要があって、理論を使えるようになるのは大事なんだけど、その前に理論を学んどかないと、
そうですね。
そう、なので、うちのね、スクールでも、いろいろな技法、療法をお伝えしているわけなんですよね。はい。
そうで
で、
す。
最近は、なんか、また新しいの始まりますよ
あ、
ね。
そうです。4月からちょうど脳科学&認知行動療法士コースっていうのがスタートします。
これはね、脳科学もプラスしてるので、脳の構造がどうなってるのか、だから認知行動療法って効き目あるよねっていうコースになってるんですよね。はい。これも本当使いますよね、私た
い
ち
や、
現場で。
もう、すごくパワフルな、道具なので、
ね。
使いこなしてほしい。
で、認知行動療法も学んできたよ、本読んだよっていう方もいらっしゃるんだけど、ここがね、なかなかそれだけじゃなくって、これがわからないと本当に使いこなせない
そう
よ。
なんですよね。ちょっと浅くなっちゃう。手順はわかると思うんです、すぐに。だけど、やっぱりそ、一つ一つの手順に深いコツというか、本質ってここにあるよ、みたいなのが、
ありますよ
あり
ね。
ますよね。
認知行動療法はすごいシンプルな言い方をすると、こう、ネガティブな感情、ネガティブな思考になりやすい人が、現実的でもっとポジティブな健康的な思考パターンを手に入れましょうっていうようなものだったりするんだけど、今もすると、無理くりポジティブに考えるみたいな。すべてのピンチはすべてのチャンスになるはずだみたいな。
そうね。
そんな簡単な話じゃないんだ
そう
よ。
だ。まあ、表面的にはなんかそれでいけてる気がするっていう時も一瞬あるかもしれないけれど。
それで本当に解決できるんだった
そうなん
ら、
ですよね。
それに越したことはないんですけど、やっぱりね、かなり深掘りをしていって、しっかり、 なんだろうな、オセロで言うと、ちゃんと角を取るのが大事なんですよね。
なるほど。
ちゃんと黒いところを白にひっくり返しておいても、角が取れてない
そうなんで、
と、
また、
また黒く なっ
ま
ちゃ
た
う
なっ
の
ちゃうんで
で、
すよ
ネガティ
ね。
ブになっちゃうので、しっかり角を白くして、心の底から健全に考えていくって思考パターンね。手に入れていくっていうのが認知行動療法なので、4月から脳科学&認知行動療法、興味がある人はぜひ私たちにコンタクトを取っていただけると嬉しいですね。
東京ビジネスカウンセラー学院に一歩いただければと思います。
ではまた、引き続きポッドキャスト楽しんでください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。